皆さん改めてクリスマスおめでとうございます。今日はイエス様のお誕生をお祝いするクリスマス礼拝ということで、もう最初にもお話ししましたが、クリスマスにまつわる聖書箇所をですね、起こった出来事の順番に従って、読んでいただきました。そしてその間に、これもまた賛美歌もですね、その聖書の出来事にまつわる賛美歌を選んでですね、さらに BGM もですね、今日は入ってましたね、ギターと、ピアノで入ってましたが、美しい BGM が入ってましたが、それもまた、その御言葉にまつわるですね、そういう賛美歌が、選ばれておりました。お時間のある時にでもぜひ週報をもう一回見ながらですね、順を追ってご自分でですね、聖書箇所をこう開いて読んでいただくとね、あ、クリスマスってこういう順番でこう出来事が起こってるんだなとね、お分かりいただけるんじゃないかと思いますね。さて、今読んでいただいたいくつかの聖書箇所の中の一つに、天使ガブリエルが乙女マリアに現れてイエス様の誕生を予告するという、いわゆるこれ受胎告知って言いますよね。皆さんご存知な方も多いと思いますが、そのエピソードが記されておりました。この出来事については昔からですね、いろんな画家がこの絵に描いてましてね、有名なところではレオナルド・ダ・ヴィンチなんかも受胎告知の絵を描いているようですけれども、たくさんの画家たちが渾身の力を込めてこの場面を絵に描いてるんですね。おそらくその画家たちはこのエピソードの中に人間にとってある重大なこと、大切なことを見ていたんじゃないかと思うんですね。一体それはどういうことなんだろうか。この箇所を読んでいて気づかされることの一つは、天使がマリアに言った言葉の中に恵みという言葉が用いられているんですね。それが2回繰り返されています。一つはおめでとう、恵まれた方というね、呼びかけですよね。それともう一つは、あなたは神から恵みをいただいたという言葉ですね。この天使の語りかけは、人間にとって何が大切なことなんだろうか、何が重大なことなんだろうか、人間とは一体何かということについて語っているんじゃないかと思うんですね。人間とは何だろうか、それは一言で言えば恵みと出会う、そういう存在なのだということです。人間のところに恵みがやってくる、そう天使はここで語ったと考えていいんじゃないかと思うんですね。クリスマス前の4週間のことをアドベント、対抗節というわけですけれども、このアドベントという言葉はですね、ラテン語で到来という意味のラテン語アドベントゥスというですね、その言葉から来ている言葉なんですけれども、つまりキリストの到来のことを言うんですね。キリストが到来する、それが恵みだということですね。そのキリストに出会う、それが恵みということになります。とはいえ人生にはいろんな嫌なこと、困ったことがしばしば起こります。仏教の世界ではね、宿あるいは八苦というふうに言うんだそうでして、宿っていうのは生まれて老いて病んで死ぬというね、この苦しみだと言われてますね。さらに八苦っていうのはあと4つくっつかってまして、例えば親愛な者たちとの別れの苦しみ、あるいは恨み憎む者に出会ってしまうという苦しみ、人を恨んだり憎んだりすることですね。さらには求めているものが得られないという苦しみ、そして、心身を形成する5つの要素から生じる苦しみ、体の苦しみと言ってもいいんでしょうかね。そういうものを加えると8つの苦しみ、8苦となるんだそうで、宿泊苦って言葉がありますけど、これ仏教から来ている言葉だと言われてますね。確かに人類にはいつもどこかで戦争があったり、不景気があったり、あるいは働くということを労働の困難っていっぱいありますよね。特にこの2年間を振り返ってみれば、もう私たち誰もがもう言うもがなですけれども、世界中がコロナウイルスによって苦しみ続けてきているわけです。そしてその様子が毎日ですね、テレビや新聞で報道されていて、私たちは目にし耳にしているわけですよね。しかし落ち着いて考えてみれば、そういう苦しみや悲しみや困った出来事、それが人生の全てではないわけですよね。そういう人生の中に恵みがやってくるんだ。キリスト教の信仰は、聖書は人間が打ちのめされるようなその経験の中にも神の恵みの到来を教えている、信じていると言っていいんだと思いますね。じゃあ恵みって何だろうか、どういう恵みがこのマリアに例えばここで訪れたんだろうか。このマリアに言った言葉をもう一回振り返りますが、最初のおめでとう、恵まれた方という言葉にはですね、 続いて主があなたと共におられると言われてますね。主が、神があなたと共におられる、これは恵みだ。そして次の、あなたは神から恵みをいただいた、この言葉にはあなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさいと言われてますね。まあ、皆さんご存知のようにマリアにはこの時婚約者ヨセフという人がいました。まあ、しかしまだ結婚してないんですね。正式な結婚前のマリアが身ごもってしまうということ、しかもそれはヨセフの子ではないということは、これはもう大変なことでありまして、身持ちの悪い女性としてですね、周りから疑われてしまう、そういう危険のあった出来事なんですね。特に婚約者のヨセフにとってはこれはもう大ショックだったに違いありませんよね。自分の知らないところで婚約者のマリアが身ごもった、これは本当に、天地がひっくり返るような大きな出来事だったに違いない。ですからマタイによる福音書というところを見ると、この婚約者のヨセフはマリアを密かに離縁しようとさえ考えていた、まあ、よほど苦しんでですね、考えたんだと思いますね。とにかくこの出来事っていうのはマリアにとって大きな試練になるものだったわけです。なんでこの試練が恵みって言えるんだろうか。しかしその試練の形を通して、確かに恵みはマリアのところに訪れた、マリアに出会ったんですね。そればかりではありません。その後のマリアの人生を見てみよう。さまざまな苦難を受けたと思われるんですけれども、おそらく一つはですね、夫のヨセフがおそらく若くして子供何人か残して亡くなっているということが通説になってますね。夫を早く亡くした、そういう大変なこともあったようですね。さらに一番大きな、その苦しみというのは、何よりも我が子イエスがですね、十字架にかけられるその悲惨を目の前で見ていたわけですよね。これはもう大きな衝撃だったに違いない、まあ、しかしそのマリアの生涯はやがて初代教会の中心的な支えの一人となっていくんですね。確かに恵みに変えられていったということが言える。恵みというのは嫌なことが一つもなくなるということではありません。試練が全くなくなってしまって、悩みも全くなくなってしまって、宿泊がなくなるということじゃないんですね。そうじゃなくて、それらのどんなことの中にあっても感謝があり喜びがあるということです。それが恵みの経験というものなんですね。マリアの人生がそれを示しています。マリアが恵みを受けたことは、人生の試練がなくなったということではなかった。そうじゃなくて、どんな試練の中でも彼女にとって感謝があったということなんですね。新約聖書のフィリピの信徒への手紙1章29節というところにこう言われています。主法にね、記されていると思いますが、こうあります。つまりあなた方にはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです、ね、この言葉はまさにね、マリアの経験と重なり合う言葉だと言っていいでしょうね。苦しむことも恵みでありうるって言われているんです。マリアの受けた試練の中にもこれがあったんだってことですよね。だからマリアは、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと、その戦士の言葉を受け止めたわけですけれども、これは神の恵みによってどんなことでも感謝するマリアのその覚悟、決心というものであったと言っても間違いないんじゃないかと思いますね。神が共にいてくださる、また主がおられる、主イエスさんがおられる、そのことがどんな試練の意味も変える恵みだということをマリアは知っていたと言っていいんじゃないかと思います。まあ、もちろんとは言ってもですね、苦しむこと自体はもちろんいいものではありません。それを喜べと言ってるわけじゃないんですが、しかし誰にとっても苦しみ経験っていうのは、これ嫌がおうでも避けがたい、生きてるうちにいっぱいいろいろあるわけですよね。しかもそれを通して実は神の恵みが働いているということ、その苦しむ経験が与えられたということは、実は恵みによってであったということが信仰を持っていると分かってくるっていうことですよね。どんなことを通してでも恵みが働く、そういう経験が信仰生活にはあるわけです。なんで俺の人生はこうなんだろうってね、嘆いてばっかりじゃないんですね。信仰を持つっていうのは、嘆かざるを得ないような出来事の中にも恵みを見出していくことができるということですね。まあ、そうなると いつでも感謝する、どんなことでも感謝するというね、あのテサロニケの手紙の言葉があると思うんですけど、そのことが確かに、そういう生き方ができるようになってくるんだということなんですね。皆さんの中にもそういう苦しみの経験を、何度も持ったという方がいらっしゃるんだと思います。例えば病気の経験、これももちろんしないに越したことはありませんが、しかし、そういうことを通しても恵みは来ると言っていいでしょうね。その時にも神様の恵みは働いているということがあるんだ。あのクリエイティブイルネスっていうんですかね、創造的病っていうね、そういう言い方が、言葉があります。クリエイティブイルネスですね。まあ、どんな病気であってもそういう創造的な病である可能性があると言ってもいいんじゃないかと思いますが、その経験からその人自身が一段と深められて、大きくたくましくされて、例えば他者を許し、あるいは愛するということのできる磨かれた人格の人にこう変えられていくということが起こるということですね。ある一人の牧師が天に召されました。がんだったそうです。葬儀の時の挨拶でその牧師夫人がこんなことを言った。がんは悪いことばかりではありませんでした。それを聞いた聴衆はみんなびっくりしたわけですが、そうじゃないんだ、その牧師夫婦にとってもその教会にとってもそうではない、神の恵みの経験があったってこの牧師夫人は言うんですね。その牧師の最後の説教が葬儀の中で紹介されたそうです。その牧師が語った最後の地上での、ね、説教ですね。それはもう誰に、その場にいたどんな友人の言葉よりも慰めと励ましに満ちている力強いメッセージであったって言うんですね。どんなことにも感謝する、それは信仰が静かに躍動して生きているっていうことのね、証であると言っていいんじゃないかと思いますね。そういう生き方をするものでありたいと思いますよね。ある牧師が今言ったような経験を恵みのジャストミートと言ってよいのではないかと思いますということを語ってました。ここにちょうどね、その言葉をもらって今日はタイトルに使ってあったんですけど、ジャストミートというのは野球の言葉ですよね。ピッチャーが投げたボールをこうバットでピシンと芯に当ててですね、ジャストミートしてバーンと飛んでいく、そのことを言うそうですけれども、言うわけですけれども、まあ、タイミングよく物事の中心を捉えるというね、そういう例えでもうこの言葉を使いますよね。まあ、そのように何者か、人間を超えた存在が私たち人間を通じてジャストミートする瞬間がある。自分の人生のいろんな経験が良いものも悪く見えるものもそこで統合されて意味を持ってくる。そこではプラス面が生かされるだけじゃなくて、マイナス面もまた意味を持って統合されていく、そういう瞬間があるということですね。そしてその時、人生の危機が克服されて、もう一つ新しい深められたたくましい自分に作り変えられる、まあ、そういう恵みのジャストミートとも言えるべきことが起きるんだとこの牧師は語っているわけですね。苦しむ経験も恵みによって与えられていると理解されるのは、まあ、そういう恵みのジャストミートっていうのが起きているということなんだと思います。自我の危機が自我の成長に転ずるわけですね。あるいは家族の危機も人生の危機も恵みによって受け止められていく。聖書がどんなことにも感謝しなさいと言って、あるいは常に喜びなさいとね、テサロニケに言ってますが、それはそういうジャストミートして外すことのない恵みを知ってるってことですね。キリストの恵みはそういう恵みであって、その恵みに捉えられて人生を生きるということではないかということですね。礼拝っていうのはそういう意味では神の恵み、あるいは恵みの神様に出会う、その場が礼拝ですね。今日もここで神様と出会う、それが礼拝の意味ですね。そこで私たちは恵みに打たれ、恵みに包まれる、それが礼拝です。そこで神の恵みにより自分の立て直しが起こる。キリスト、あるいは十字架のキリストを仰いで、その恵みがまっすぐに自分を捉えていてくれることを経験するとき、それが礼拝だということですね。まあ、このようにして危機は乗り越えられて、どんなことでも感謝できる自分に作り変えられていく。まあ不平とかですね、悔やみとかな、恨みとか呪いというのは決して生きる力ではありません。むしろ人生をボロボロにしてしまうものですよね。感謝と喜びこそが人生を幸せに力強く生きる力となるということです。 先ほど読んだフィリピの信徒への手紙は、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられると言っています。実はちょっと前の27節にはですね、あなた方は一つの霊によってしっかり立ち、心を合わせて福音の信仰のために共に戦っておりということも言われているんですね。福音の信仰のために共に戦っているというね、まあ、そのこともその苦しみの中に入るんですが、それもまた恵みだということですよね。ちょうどジャストミートされたボールがですね、打たれたその方向にピューンと勢いよく飛んでいくようにですね、私たちが神の恵みにジャストミートされるときには、キリストのために、あるいは福音の信仰のためにという、そういう方向に私たちの人生も動き出すってことです。クリスチャンになるというのはそういうことだってことですよね。キリスト者というのはその方向づけを与えられて動き出した者たちのことです。それは何のための人生かということを示されて、それを生きているということなんですね。皆さん、人生の目的を明確に聖書から御言葉からいただいているでしょうか。キリストのために、福音のために、それをしっかりつかむと強いんですね、クリスチャンの信仰はね。本当にいろんなことが起こりますが、しかし必ずそれを乗り越えていく力になります。私たちの洗礼の時を考えてみてもそうかもしれませんね。その時私たちはみんなそれぞれ恵みにジャストミートされたと言っていいんじゃないかと思うんですね。そしてキリストのもの、まあ、キリストに知られ、神と共にあるものにされました。それ以前の全てのことは、良いことも悪いこともみんなそこで益となって、感謝できるものに統合されたと言っていいでしょうね。その時同時にキリストのため、神のご計画のために生きる人生の方向づけが与えられたということなんです。そういう意味のあることなんですね。私自身の洗礼も思い出しますが、今思えばその時私の自身が育った環境も、あるいは人生で出会った試練もですね、みんな意味を持ってそこで統合されて、私は人生の危機を乗り越えて生きる方向を与えられました。今から思えば本当にどんなことも感謝ということが言えるんだろうと思いますね。キリストのために苦しむ、それは教会であったにしろ、あるいはクリスチャン一人一人であるにしてよ、それは危機ということが言えることなんだと思いますが、しかしそれは同時に恵みとして与えられているんだということ、そしてそのように気がついたときに、教会は、そして私たちはその危機を乗り越えて恵みにジャストミートされた方向へと動き始めることができるということですね。キリストのために苦しむことは恵みとして与えられているのです。主の恵みは主の十字架を通しての恵みですから、十字架のような試練を通してまっすぐに私たちにジャストミートしておられる。決して主がこう外すようなことはない。ジャストミートするんですね。これ主がなす技ですからね。ぴったりに合ってくるということですね。マリアはその恵みを受け入れて歩み始めました。お言葉通り好みになりますように。まあ、私たちもこのマリアのように主の恵みを受け入れて人生を歩み続けていきたいと思いますね。そしてどんなことにも感謝する。そういう力強い生きた信仰を歩む、そういうクリスチャン、そういう群れでありたいというふうに心から思います。お祈りをいたします。